はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。土曜の夜はカチンラジオ、ね、土曜の夜はカチンラジオの時間ですよ皆さんもうのっけからね、今日はテクノポリスってどんなんでしたっけみたいなね、テクノミュージックってなんだみたいなのをちょっと聞かれたんですよ先週で。なんかいや、そのテキストで聞かれてもさみたいな、その LINE で聞かれてもこんなんですよって答えらんないじゃないですか。なのでいきなり今日はね、先週に引き続きイエローマジックオーケストラの、テクノポリスお聞きいただきましたけども、まあいかがですか皆さんまあ今聞いてもね、なんかやっぱり新鮮ですよね。今聞いても新鮮ですよね、やっぱね。うん、なんかなんだろうな、まあ当時はもちろんね、まあ歌謡曲、一般的な歌謡曲、あとアイドル、フォークソング、うん、あとまあロックとかね、あったんですけども、ロックもなんだろうな、当時はなんだ RC サクセションとかね、あんな感じのだったりとか、あとは他に何あったかな、なんか、まあ、ハウンドドッグとかもあったかもしれないし、いたかもしれないし、サザンをね、サザンとかもね、いたし、ただそんな中で、やっぱりYMO って、ちょっと斬新な感じなロックだったんですよね。ロックなんですよ、ロック。ジャンル的には。なので、やっぱりシンセサイザーコンピューターを使ったミュージックっていうのは当時なかったんで、まあそうですよね、こんな感じの曲っていうのがもう超新しくて、うん、なんかすげえなって、みんななんかすごいぞみたいな感じでね、ちょっと評判になった感じですかね。これはもう高校生のね頃なんで、多分僕よりもね、皆さんはちょっとお若いので、もうちょっと下中学生の頃だったのかななんて、中学生小学生の頃だったのかなと思うんですけども、結構ね流行りましたよね、うん、まあ面白かったね。まあ当時はさ、ほら歌番組が結構あったじゃない、なんかね、なんだ、ザ・ベスト10とかさ、うん、そんなのあったりとか、あとはなんだっけな、他の番組だとなんだろう、夜のヒットスタジオとかねなんかそういう音楽番組っていうのが結構あってさ、で深夜は深夜でさ、またこれも笑っちゃうんだけども、深夜は深夜でなんだっけな、ソウルトレインとかさやってたんだよね、なんかねそんなのがあって、結構ねソウルトレインとか、その頃でももうちょっと前か、ソウルトレインもうちょっと前だな、俺中学生ぐらい、小学生中学生ぐらいというかね、小学生高学年中学生ぐらいというかね、ソウルトレインとかね、深夜番組でやってて、土曜日の深夜やっててさ、ジャクソン5とか出てましたよね。ジャクソン5、マイケル・ジャクソンのそのお兄さんたちとかね、うん、出てて、マイケル・ジャクソンは子供だったからね、まだね、その頃ね、そうそうそう、ああ面白かったな。それは何なんだろうな、なんでだろうな、兄貴が見てたのかな。でもうちの兄貴はずっとジャズをやってたんですよね。ジャズのトランペットをね、やっていて、うん、なのでソウルトレインは関係ないと思うんだけどねまあね、そうそうそう、まあジャズばっかり聞いてて、ただまあそういう意味では音楽というあれでは、まあ、兄貴が見てたのを一緒に見てたのかな、ちょっと分かんないですけどね。まあそれぐらいしか考えられないけどねうちの親がそんなの見るわけないんでソウルトレインなんてね見るわけないんでまあ当時の、まあ、アメリカで流行っていたソウルミュージックの、バラエティショーみたいなね、歌謡番組、要するにアメリカ版の歌謡番組みたいなね感じで、当時流行ってるシンガーとかバンドとか、まあジャズもねいたのかもしれないから、多分やっぱ兄貴が見てたんだろうなと思うんだけども、うん、それは一緒になって見てて、深夜番組ですよでそれが終わったら母親を迎えにね、兄貴と車で行く、迎えに行くみたいな、で帰りにラーメン食べて帰ってくるみたいなそんなあれも土曜日はそんな習慣だったのかな、わかんないですけどね。 まあね、まあそんな感じで日本もね、あの音楽番組が結構あったんで面白かったですけどね。今は最近どうなんですかね、テレビ僕あんま見ないからあれなんだけども、音楽番組ってあるんですかね、ちょっとわかんないけどね。まあでもそうですね、今はどうなんだろうね。まあもうそれこそあの今流行ってる曲とかっていうのもね、あんまりわかんないけどねやばいですよね、取り残されてますよね、取り残されてる、やばい。あ、でも僕は推し活があるんでね、推し活があるからね。皆さんもなんかそういうのあります？このバンドを追いかけてるとかさ、このなんだろう、この歌手とかね、この人、このシンガーをなんかずっと追ってるとかさ、そういうなんか推し活みたいな、ね、旧ね、今までのね、だっていうとなんかジャニーズの人たちを追いかけてるよみたいな、ね、今推し活って流行ってるんじゃないですか、推し活ってね、知ってます？推し活知らない？分かんないけど、知らんけど僕はあのそうですね、これは娘の影響で、あの TWICE っていうね、韓国のガールズグループ、もうデビュー8年とかなんのかな、なんすかね、今度の10月ぐらいで丸8年ぐらいなのかな、うん。韓国のさ、若いね、あのアイドルグループって5年なんですよね。5年であの一応一つの契約が終わって6年目、再契約するかどうかなっていうのでね、あの結構解散しちゃう子たちも多いみたいなんですけど、結構長続きしてる、もうなんか本当にね、若い世代ではないですよね。デビューした時はね、みんなそれこそあの高校生のだったメンバーもいて、で今はもうね、そう、うん、当時は一番年上でも20歳ぐらいだったかな、うん、だったと思うんですけどね。今やもう最年長はね、28歳29歳、どっちかな、分かんないけど、なっちゃってね、なってますけどね。だからもうだいぶお姉さんな、まあ、アイドルっちゃアイドルなんですけど、まあまあ、うん、お姉さんっちゃお姉さんのね、部類になってますけど、ただやっぱそうね、うん、なんかなんですかね、娘の影響なんですけどね、僕もね、別にあのアイドルが大好きみたいなね、アイドル追っかけなんで、なんか萌え萌えっていうわけでもないんですけど、うん、ただまあ新曲出るとね、すぐにあの LINE でお知らせが来て、出たよみたいな、で YouTube のねあれが出てきて、まあ YouTube って言えばさ、最近っていうかどうなんだろうな、一時期ってさ、 YouTube にあのなんだろう、アーティストが新しい曲を出した時に YouTube に出してしばらく出すじゃん。でね、結局それだけだとあのただで、ね、無料で聴かれちゃって、あの、ね、CD とか CD 今 CD の売り上げっていうのか、配信の売り上げか、なんかちょっとわかんない、それが上がらないから、あの、ね、YouTube 上げないっていうか、しばらくしたら、ね、上げとかないじゃない。昔はねそんな感じだったんですけど、今すごいですよね、まあ、特にあの韓国のねK-POP の人たちってYouTube ですもんね。YouTube もう上げっぱなしだから。で、YouTube で、あのね、1億回再生とかさ、うん、3億回再生とかってやってるじゃない、なんか、その辺で競ったりしてたりね、するし、なんか、だから、そういう意味ではね、うん、買わなくても聴けるっていうのはね、やっぱ大きいですよね。うん、課金しなくても聴けるみたいな。でもほら、推し活ってさ、なんか課金しなきゃいけないらしいじゃん。課金するのもなんか、ね、その推し活の一つみたいな感じでさ、なのでね、あ、それでも CD は出たら買ったりとか、あとは音楽の配信されたらそれをね買ったりとか知ってますよね。あとはあのグッズを買ったりとかね、うん、まあそういういろんなね、推し活の中での課金っていうのはねやってるみたいですけど、僕はなんか別に課金はしてないですけど、ただね、あの去年あのコンサートっていうかね、ライブ当たったんですよね、あのスタジアムライブやって、味の素スタジアムのライブが当たって、でもライブ当たっちゃったらさ、やっぱね、なんか、いや普段着で行くわけいかないじゃないですか、これはユニフォーム買わなきゃだよねみたいな感じで、そのね、そのスタジアムライブ用にリリースされたそのいわゆるウェアみたいになったりとか、うん、あとはなんか、まあ、ペンライトみたいなやつとかね、そんなの買ったりとかしましたけどね、さすがにうちは作ったりとかしてないですけどただまあそういうなんつうんかな、なんだろうな、これもなんだろう、 ぱ一つのね親子関係の娘とお父さんの関係ってあるじゃん、なんか娘とお父さんって結構ね娘から嫌われちゃったりしてる人がすごく多いじゃないですか。これまあしょうがないですよね、 DNA の関係上しょうがないね、その思春期になるとそういう父親をね、いやと思うようなのって仕組まれてるらしいんでね、本能的に。なんだけど、必要以上にそんなのってない方がいいじゃん、やっぱり親子なんだから。もっと仲いい方がいいに決まってるじゃん、だって。そんな、どうせそんな間違い起きないわけだから。うん。まあそういうのが起きないように、そういう仕組みが仕組まれてるらしいんだけどね。でもなんかそんなのない方がいいに決まってるから、結構ね、子供の頃からね、フレンドリーでいたわけ、ずっと。フレンドリーでいたっていうのは、まあ本当に、友達と同じような位置で話を聞いてあげたりとか、まあもちろん言うべきことはちゃんと言うし、指導することは指導しなきゃいけないっていうのはあって、そこは線を引いてするんだけど、ただまあ親子の関係、親だからこうとか子供だからこうじゃなくて、友達と同じような関係で話聞けるように、友達と同じような関係で言えるように、聞けるように言えるようにっていうのをずっと心がけてたんだけど、あとはそのね、子供の友達の名前を全部覚えてあげて、で写真とか見せてもらった顔と名前を覚えてあげて、でこの子とはどうだったのとか、この子と遊びてどうだったのとかって、そういう話を聞いてあげたりとか、とかして、まあその延長なんですよね。で今回もそのね、娘がTWICE 好きなので、でじゃあね、まあ、最初のうちはめんどくせえなと思って聞いてなかったんだけど、まあ聞かされるので、そのうちなんかファンになったふりをして、でそのメンバーの名前を覚えてあげたわけ、全部9人いるんだけど、韓国の、まあ日本人が3人いるからね、日本人3人の名前はすぐ覚えられたんだけど、韓国人の残りのね6人の名前がなかなか覚えられなくて、難しいじゃないですか韓国の名前って。でもそれ全部覚えてあげて、でなんかね曲もいろいろかけられるの、なんか曲名ねとも覚えてあげてとかやってるうちに、なんか面白いなと思って、そのなんだろうな、すごい熱烈なファンっていうね、本当にまあでもまあファンちゃファンかね、聞いてるからね結構ね、シングルで聞くし、だからなんかそれでなんかだんだんなんだろうな、自分の娘みたいな感じですよね、娘たちみたいな感じの感覚で、で見てて頑張ってるねみたいな感じで応援してる感じなんですけども、ただこういうなんかなんだろう、コンサートを応募して当たっちゃいましたみたいな、まあ今年も当たっちゃったんだけど来週行くんだけどね、当たっちゃったんだけど、それになんかそういう参加する時にただ単にね聞きに行くだけじゃなくて、そのこれスポーツ観戦もそうなんだけどね、例えばディズニーランド行ってもそうなんだけど、そういうなんかグッズで身を固めて武装してっていうか、そのなりきってというか、その方が楽しいじゃないですか、あえて。だからそのね、例えばトワイスのライブに今度行きますっつったら、そのね、スタジアムライブだからって言って、ユニフォームのデザインの方のその推しメンバーのねなんかその T シャツみたいなのを販売されたりとかするわけ。でそんなのほら着てったら、それはそれでなんかいいじゃん、なんかなんとなくそのあえてそれをやってみるみたいな、例えば野球観戦だったらやっぱりそのユニフォーム欲しいじゃないですか、サッカーだったらユニフォーム着たいじゃないですか、期待じゃないですかって、別にそんなすげえ応援してたすげえ期待じゃないんだけど、やっぱ来た方が面白いじゃないですか、盛り上がれるっていうか、そこの中の世界観に自分をあえて入れてみるみたいな、そういうのはね結構面白くて、だから例えばサッカーの日本代表のね試合を見に行くってなったら、日本代表のねユニフォーム着たりとか買ったりとか着たりとかで、野球でまあこれもタイガースのね見たんですよ、タイガースさ、招待されて、取引先のね、阪急阪神の方と仕事してて、昔阪急阪神ホールディングスのね IT の担当の方ね、事業部長に紹介されて、まあ、役員の方も一緒に来るとか言って招待されて、甲子園球場のさ超 VIP 席に行ったことがあるんだよ。そこさなんつうんかな、部屋になってて、部屋の中でラウンジみたいになってて、その一つのグループ10人ぐらい多分入れると思うんだけど、10人ぐらいで一つの部屋になってて、その中でお酒飲んだり食事したりとかできて、でいわゆる窓の外、ベランダは球場なのよ、球場の中 だからテレビも見れるし、調子だからテレビで試合も見れるし、で窓開けて外出たらもう球場でわーなのよ。すごくないですか、場所的に。場所的にはね、どっち側なんだろうな、ホームってどっち側なの、一塁側なの三塁側なのちょっと分かんないけど、そっち側なんだけど、うん、そこで見れるだよ。でそこに招待されてもらった時にね、招待されてもらいました。で相手はね、僕は東京の人、うん、だから別にね、阪神ファンとは思ってないんですよ多分ね。だけど僕は事前に阪神のユニフォームを買って仕入れて、で招待された時にはスーツでね、もちろん行きますよ。仕事関係の人はスーツ行きます。じゃあ今日はね、打ち合わせもあったし野球を見ましょうみたいな感じで甲子園まで行きます。で部屋に入ります。でちょっとすいません、ちょっとおトイレ行ってきますねって言って、トイレに行ってワイシャツの上からユニフォーム着るみたいな、そんで部屋に戻るみたいな、もう盛り上がりですよ相当そんで当時誰いたっけな、ちょっとごめんちょっと忘れちゃった、選手の名前忘れちゃったけど、その選手がなんか今年引退するみたいなんだかなんだかなんかになってて、それでね、それを買って、もう本当にごめんなさい、すごいもう10年以上前の話だから忘れちゃったけども、その選手のユニフォームを買って着てったわけ、うん、で T シャツにしようかユニフォームにしようか悩んだんだけど、 T シャツはほらなんかね、まあ T シャツはそうでもないじゃないですか、やっぱりユニフォームだなって、ね、ユニフォーム着て行ったんですよね。買ってで当日持ってって、トイレで着替えてっていうかね、来て参戦したんですけど、いやーその時のね、もうめっちゃ喜んでくれましたよ、そりゃそうでしょうね。あとは広島行った時も当時だったら携帯のストラップとかね、カープの携帯のストラップ見つけて買ったりとかねまあでもそれは試合見に行ったわけじゃないからあれなんだけど、試合やっぱ見る時ってさ、その感情入れた方がさ絶対いいじゃないですか。そう、絶対そうなんですよね。まあその時はね、阪神対ヤクルトかなんかあったんですね、うん、ったんだけど、でも別に僕は阪神ファンでもないしヤクルトファンでもなかったんだけど、うん、でもやっぱ阪神ね、タイガースのユニフォーム着て、いやー楽しいじゃないですか、行くなら。だもし今でもね、例えばドラゴンズ対なんだろう DeNA ね、ベイスターズのね試合があるとしたら、僕は分かんないけどね、どっちかのユニフォームを買って着ていきたいですよね。ね、いやだ今年野球見に来てえなーって思ってるんですよ。でなんとなくですよ、なんとなく DeNA ファンになりたいなみたいな、ベイスターズファンになりたいなっていう自分がねちょっと今いるんですよね。ベイスターズに誰がいてなんかどうでこうでっていうのは詳しいことはちょっとようわからんのですけども、なんかさ、これ埼玉県民ってさ横浜に憧れるのよそんなことないかなわかんないけど、横浜ってさなんか悔しいけどさ、なんかみんな横浜ってなんか良くない、なんか横浜ってちょっと悔しいけど腹立たしいけど、でさ横浜のやつってさなんか俺横浜だけどとか、でも横浜でもさ、いやお前そこ横浜って言えるのっていう場所あるじゃん、なんか山の方とか動物園の方とかさ、でもなんか横浜だからとかっていうさ、なんかなんだろうな、奥多摩の方に住んでるくせに東京都だからとか言ってるやつとかさいたんだよ昔、なんか埼玉県民とか言ってバカにされてさ、俺東京だからとかって、お前奥多摩じゃねえかよお前電車1時間に2本しか走ってねえじゃねえかよみたいないや俺ち埼玉とか言ってもさ申し訳ねえけど全然違うぜみたいなね、なんか東京都だから OK じゃねえじゃんみたいなのがあって、なんでも横浜ってさ、なんかでも横浜って一口横浜とやれちゃうとなんかもうグーの音も出ないじゃん、なんか横浜かみたいなまあそういうなんか憧れみたいなねあって、でなんかベイスターズだなみたいな、まあサッカーで言ったらマリノスかなって思うでしょ。でもサッカーね、最初 J リーグ設立したばっかの時は実はフリューゲルスだったんですよフリューゲルスいいよねみたいな感じでねフリューゲルスって当時三ツ田でやってたんでね、三ツ田競技場がメインじゃないホームグラウンドだったんで、三ツ田めっちゃ狭くてさ、何この、なんか高校生の試合やるようなね グラウンドで、すごい近くてね、グラウンドとスタンドが、で選手ともすごい近くて、もう普通にボールとか入ってきちゃうんだ、観客席にスタンドに、うん、だからねすごい良くて、ちっけーとか思って、うん、結構フリューエルス、僕がフリューエルスファンだったわけじゃない、職場のすごく仲のいい同僚がなぜかフリューエルスファン で、うん、でよく行ってたんだけどね、いやでも面白かったよね本当、うん、でもそういうなんかライブよな、だなんか今話がもトントンとしちゃってるけども、やっぱベイスターズファンになんとなくなりたいのよ、その横浜への憧れからなんか野球見に行くんだったらやっぱベイスターズでしょみたいなね、横浜戦、横浜ベース横浜ね、球場でさ、ね、ビール飲みながらちょっと野球見たいなみたいな、ね、横浜に住んでる人野球見に行きましょうちょっと勉強しますから、ベイスターズの勉強するんで、横浜に住んでるベイスターズファンの人、ナイター見に行きましょう、ちょっと7月8月ね、7月8月9月分かんないけど、その辺の暑い時期にさ、ちょっとね、でスタンドでビール飲みながら野球見て、でわーってでグダ巻いて、グダ巻いて帰るっていうのは負けたあれかそうそう、いい気分で帰る、勝ってね、勝っていい気分で帰るみたいな、電車乗って帰るみたいな、で俺京浜東北線であのあれどこだっけ、石川町だっけ、なんかねその辺だったよね、なんかね確かね、確かあれどこだっけね、あれちょっと待ってよ、あ球場どこだっけ、横浜球場で、なんかさ横浜スタジアム、横浜スタジアム、ラジオやりながらGoogle 検索で場所調べんなっていう話だよねごめんごめんな、気になっちゃってさ、あ横浜公園、あ横浜公園、あこれあれね、うんうんうん、あ館内ね、館内か、館内から、館内から徒歩2分だって、館内は京浜東北線にはやっぱね1本で帰れるからさ、やっぱいいじゃないですかね、いいじゃない、行きましょうよ横浜スタジアムさ、マジでベイスターズの応援にね、ベイスターズ、ベイスターズ誰んだろうね、ベイスターズ、ベイスターズ、まあいいっすか、まあいいっすか、試合結果スケジュール、まあチケット、まあチケット買ってね、いや行きましょうよマジで、誰も行かなかったら一人で行きますけどね、ちょっと募集、行く人募集まあさすがにまあこの間ほら広島行った時にさ、広島球場行ったわけよ、マツダスタジアム行ったわけ、うん、でやっぱさ球場ないよね、球場ね、なんか僕はこの野球やってたわけじゃないからあれだな、まあ、あやってたよ小学校の時は、小学校の時ってさ、なんかサッカーよりも野球の方が流行ってたからね、僕は小学校の時は、うん、流行ってたっていうか、まあなんかなんだろう、学校終わったらね近所の原っぱに集まって、原っぱっていうかさ、僕が育ったのは埼玉県の新座市なんだけど、芝生畑がいっぱいあったのよ、芝生畑わかります、芝生のもう畑なのよ、要するにすごい広大な空き地が、空き地がっていうか芝生の広場があるわけ、広場っていうか芝生育ててんだよ、農家だから農家の人が、うん、芝生をね普通に育ててて、まあなんか人が入って悪さしないようにある有刺鉄線みたいなのを引いてね、囲んであって、そこに芝生を育ててんだけど、それを乗り越えてその芝生で遊んでたわけ小学生は。で別にまあね、農家の人来てもよっぽどだったら怒られるけど、まああんま怒んないんでね、芝生の上で遊んでても子供たちが。で横でよくね野球やってたわけ、そこで何ていうのかな、柔らかいボールあるじゃん、柔らかいボールと、あとはプラスチックのバットで、でグローブとかはなしで普通に野球はもう毎日やっててね、だから、ね、野球好きだったんね、部活でやってたわけじゃないからね、本当にクソ、マジでクソ野球やってたんだけど、だその頃はね本当に野球はね、テレビでやってんのが巨人戦ばっかだったんで、やっぱりねジャイアンツのファンでしたけどね、選手全員知ってんのがジャイアンツだけだったからね、で関東地区地方だからね、そんな感じだったんですけどね、ただまあそう本当に真剣に野球やってたわけじゃないからあれなんだけど、でも球場とか見るとなんか結構なんかなんだろうな、ざわざわしますよね、ざわざわ、うん、まあ 前のね、前のというか勤めてた会社、あの佐川の時はあのうちね、あの佐川コンピューターシステム SG システムっていう名前、社名どっちかありましたけども、あの野球部のね、一応顧問みたいなのをやってて、まあ、監督は役員の、ね、人が監督やって、まあ、甲子園経験者の監督がねやってましたけどね、役員がやってましたけど、僕はあの顧問っていうことで、まあ野球部のメンバーの面倒見たりとか、稟議書いたりとかね、あの部費が荒れたとか、なんかが必要だからちょっと稟議書いて買うとかね、そんなのはねやってましたけどね、遠征行ったりとかもしたし、あの時はもう本当に東日本一までね行けたのでね、面白かったですけどね、軟式野球だったけど、まあ、日本一まで、ね、なれて本当面白かったですけどね、まさに下克上でしたけどまあそんなのいいんだけど、だからそういう野球見たいですよね、面白いですもんね野球ね、まあ当時はね、まあ自分のチームだったから本当に見てても、まあ軟式野球で見ててもね、ハラハラドキドキね、悔しかったり楽しかったり、だったんですけどね、今ねプロ野球楽しそうじゃないですか、ビール飲みながら見て、暑い中で、まあ、雨降ったら嫌だけど、ちょっとそれ行きましょう、マジでベイスターズファンになりますから、今からわざわざなるっていうね、息もあるんですけど、あ、まあそうだそうそう、あの、いやもう明日もうあれじゃないですか、都知事選じゃないですか、これもまた羨ましいよね、なんか都知事選連日テレビでやってるじゃん、なんかニュースで都知事選ね、みんな知ってます、知ってるよね、それは知ってるよね、それは知ってるよね、こんだけやりゃ。でもさ、これか埼玉県知事選なんてさ、全然なんか取り上げられないから知らんよね、知らんよな。秋田県知事選とかさ、知らんよな注目されないじゃん、やっぱ都知事選とはいいよね、東京だったら羨ましいよね、なんか面白くないですか、なんだっけ、ゆり子対蓮舫とかさ、ね、やってるじゃないですか。まあ僕があの都知事ならだったら誰推しとか言うので、これはちょっと言わないでおきますけども、ただなんかそういうなんか、ね、面白いじゃないですか都知事選ね、あの白い狐と緑の狸とか言ってさ、なんか蓮舫対ゆり子とか言って、なんかねニュースっていうかあの新聞っていうかね、そのやってましたけどね、ゆり子の方がなんか優勢だとかって言ってましたけど、まあどうでもいいんですけどねでもほら、なんかその話題に乗っかりてーみたいな、でも乗っかってわーっとやったところで、なんか全然あのその選挙権すらないみたいなさ、埼玉県民関係ねえだろみたいな、羨ましすぎるなみたいなね、え、どうですか皆さん、都知事選興味ありますよね、東京都民じゃなくてもね、なんだよみたいな、くそ東京都民めえみたいな、奥多摩のやつでもさ、でも選挙権あるわけでしょ、なんだよ奥多摩のくせにみたいな、奥多摩に住んでて東京都民とかに行ってんだよみたいな、そんな感じじゃないそうね、なんかでも注目ですよね、どっちしてね、どうなんのかなみたいな、結構なんだろう、本当にね関係ないんだけど、自分には関係ない、全く関係ないですよ、それ投票できないから関係ないんだけど、なんかいやこの人になってもらったら面白いよなとかね、ありますけどね、誰かは言わないですけど、この人になったら面白いよなって言ってるぐらいだから、現職の人ではないいいですけどね、まあそんなのあったりとかね、まだなんか面白いですよねこういうのがね、あるとね、そうそうそうそうそう。あとはね、那須行ってきましたよ今日、那須また廃墟別荘、面白い、もう那須ほんといいよ、みんなマジで、マジで僕はね、あの廃墟、那須で廃墟見つけるから買って、マジで廃墟さ、みんなでさ那須に別荘買おうマジで、でね、周り持ち回りでさ、なんかぐるぐるなんか回って合宿したりとかするの面白くないですか、なんかバーベキューで、今日はなんか今日は岡村さんの家でバーベキューやろうみたいな、今日は誰々さんのところでバーベキューやろうみたいな、さ今日はどこでみたいな、なんかね今日はどこであの星を見る会をやろうとか、いろいろあるじゃないですか、なんかめっめっちゃ星とか綺麗だからね、空びっくりするぐらい綺麗だよマジで、星アホみたいに見えるし、ね、今日はちょっと曇りだったから見えなかったけど、いやもうね雰囲気マジで最高なんだよな、那須行くだけで楽しい、もうなんか今日も屋根修理に行ったんだけど、結局あの部品が合う部品が売ってなくてね、断念して帰ってきたんだけど、 でも楽しい。汗だくになったけど楽しい。そんな感じですね。今日はね、ナスって言いました、ナス。今週は何やったかな、あとは。結構ね、オノレーションやってますね。オノレーション、もう超真面目にオノレーションやったりとか。あとはそうだな、ちょっと新しいね、刺激的な仕事が一個入ってきたんで、それをやったりとかして。なんかウキウキワクワクな、浅草行きましたよ、浅草。4日の日に、浅草寺。浅草寺行って、で、浅草神社行ってきました。浅草神社。これも投稿も上げてましたけどね。いやでもね、すごいね、浅草はやっぱさ、東京だね、東京といえば浅草だね、東京といえば奥多摩じゃないよ、東京といえば浅草だよ。浅草、そう、いやいいね、浅草いいよね。もう夜に行ったんだけど、18時とかそんなぐらいに行ったんだよね。4時に行って、そう、浅草寺行く前に、なんか飲み屋に入っちゃったんだよ。そうそう、打ち合わせしようとか言って、そう、4時から飲んでたんだよ。4時からさ、昼間から飲むなって話なんだけど、昼間から飲んで、で、6時まで飲んで、6時から浅草寺に行って、夜なんだけど、もういろいろね、閉まっちゃったりとかね、仲見世通りとか閉まっちゃったりしてんだけど、すごい人だったね、外国人。多かった。やっぱすげえ浅草みたいな。でその後浅草神社行ってお参りして、でなんか芸能の神様高なんだかなんかいるとかいうところ行って、で帰ってきたんですけど、いやー浅草いいですね。来月も浅草でやります。浅草 の特別おのれ賞、来月8月5日だったかな、やります。ぜひね、その後のあの8月5日月曜日ね、その後の浅草ツアー、浅草昼飲み昼飲みになるかどうかわかんないけど、もうマジ参加してください。もう8月5日もう休み取っといて、有給取ってで来てくださいね。午後からやりますからね、ぜひ来て、おのれしやってからの飲みの浅草寺行き、浅草神社行き、何するかわかんないけどで帰ってくるみたいな。面白い、絶対楽しいはず。まあそんなのもあって、あ、ごめん、もうダメだ、もう32分も話しまっておる。ダメだな、なんだこれ32分、まあダメ、もうだからオープニング入れてもう35分になりますので、明日日曜日なんですけどね、僕霊気ヒーリングなんでね、朝早いんですよ。皆さんはね日曜日なんで、ただまあ7月もね、第1週目が終わって第2週目に入るところなので、いろいろ整えて、日曜日ね、日曜日だから整えて、日曜日だからね、楽しいことやってちょっと整えて月曜に備える、いいじゃないですかね。そんな日曜日を送るためにも今日はね、もう寝ましょう、早く寝ようそんな感じでまだまだ話したいこといっぱいあるんだけど、残念ながらお時間なので、また次週、来週の土曜日お会いしましょう。ということで本日は以上で終わります。おやすみなさい。また来週。バイバイ。